かなちゃん、
はいはい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ごきげんよう。
ごきげんよう。え、今日も、
はい、
静かな環境での収録ですのでごまかせません。
はい、一見静かな、
一見静かです。西日もすごい場所での、
はい、ゴンが当たっておりますが、
じわじわとおそらく汗をかいていることでしょう。
はい、ありがとうございます。
終わった頃には脇汗がびっしょりなんじゃないかなと思いながら
お互いに、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、もう早速やろうかなと思うんだけども、はい、入る前に大前提、はい、これ大事なところ、一番大事なところかもしれません。そう
です。今日もファンタスティックに話を進めたいと思いますが、
はい、
そこからよう離れんのかもしれませんけども、はい、それはそれで楽しんでいただきたいなと思っています。
ありがとうございます、はい、そうですね。で、聞き手の僕も専門家じゃないですから、うん、はい、突拍子のないことを聞いちゃうかもしれないし、はい、作動をされている方に対して、うん、もしかしたら失言になってしまうかもしれませんが、うん、はい、そこは、あ、本当に素人なんだな、うん、本当に分かってないんだなこいつ、はい、と思っていただければと思いますので、はい、優しくね、はい、見守っていただければと思います、はい、ということで、
はい、
もうこれ本当にね、不易流行の部分からいこうとは思うんだけども、うん、なんだろう、いろいろと何回も何回も話を聞いていて、うん、裏千家だとか表千家だとかの話もいろいろとしたけども、うん、これって型ということなんだろうか、
うん、
だそのいろんなこうガチッというハマったようなものなのか、うん、その辺の話をちょっと 聞かせてもらおうかなと思うんやけど、うんうん、
翔くんが聞いていることとどう同じことかどうかは分からんけれども、道がつくも茶道も華道も柔道も剣道も日本に道がつくものたくさんあるでしょ、うん、その道がつくものには名付くものにはそれぞれ型とか、うん、あの作法とかそういうものがあるわけな。
なるほど。
そういうことでもって伝わっているということなんじゃろうと思うんじゃけれど、先日あの松山城にの上がるためのロープウェイの乗り場のそばのヒョンさんっていう、はい、
うん、
あの茶坊ヒョンっていうところに時々お邪魔するんだけれど、うん、そこのママさん、私よりとぐらい上かな、うん、その方のうん、小学校6年の時の卒業写真、集合写真っていうのを見せてもらってね、うん、びっくりしたのよ。白黒なんだけれど、うん、65、6人いた男の子も女も、うん、これが一クラスじゃって言われた。その子たちが小学校6年生よ、うん、12歳ぐらいの子がピシッとソロを取るのよ、
うん、
でなんか一つになっとるというものすごい迫力があって、顔を一人お一人見てもみんな大人みたいな顔をしとる。これは白黒じゃけんかなと思ったけども、その大人びた感じだし、そのもちろん写真を撮るときに写真屋さんにちゃんとお手手はこうしましょう、こっち見ましょうとか言われるんじゃろうと思うけれど、うん、昔でも、まあ、60年前ぐらいにしても、うんうん、きちんと様になっとるのよ。
なるほどね。
これが様になるというのはこういうことじゃなと思った。
あ、
うん、まあ様の反対は無様よな、
うん、
これが様になっとるということじゃなと思うと同時に、この生徒さんが65人じゃとして、これが70人になっても80人になっても先生一人でも OK じゃなと思ったのよ。
おー、
こういうことがおそらく型というか、
うん、
様というのかどういうのかしらということになるのかなと、その時にすごく印象深く圧倒された覚えがあるんじゃけれど、今もまだご存命で、うん、もうすぐ100歳になる千利休さんの血筋を引く千家の裏千家っていうところのお家元さん、元お家元さんじゃな、うん、今のお家元さん、座坊斎さんのお父様になる方は、第二次世界大戦の時に特攻隊だったの、
うん、
の生き残りの方でね、生きて帰ってきなさっていろんな思いをしたんだけれども、この一碗のお茶を使って世界平和を敷きたいという思いに駆られて、 一時期は空飛ぶ家元と呼ばれたぐらい。
へー。
もうほとんど世界中を回った人。
なるほどね、
うん、あのその法雲斎、今は法雲斎さんっていう方の20年前ぐらいの本何かを読んでいて、冊子を読んでいた時に、あの単にあの器物を拭く、
うん、
例えば夏目 お茶泣いている夏目を清める時に、うん、器物を拭くのではなく自分自身も合わせて全てを清める、
うん、
そういうその清めるというのはピューリファイの方、
うん、
ピューリティじゃなくてピューリファイやけん、まあ、あの浄化の、
うんうんうん、
するような、
まさかの横文字が飛び出した、
出た
出た、
それぐらいは知っとるぜそれぐらいは、
ね、
それであのそういう稽古を繰り返し繰り返しすることによって、うん、あの手前の順序に自分の気が入るというか、
うん、
血が入るというか、自分自身の単なる、それが単なる型ではなく形になるというような言い方をされていたのを読んだことがあったのよ。
うーん、
だからそのものになりきるというのかしら、
まあ、正解があるものの、うん、に近づいていくっていうことだよね、型って、
うん、そうそう、そしてそれを、うん、と自分自身も一体となって、うん、これはあの亡くなった王先生がよく言ってらして、うん、よくというか、まあ、言ってくださった、何回か、一回しか言われないのに普段は、うん、何回か言ってくださったことがあるんで覚えとるんで、よく覚えとるんじゃけれども、あの柄杓でお湯を汲むじゃろ、
うん、
杓でお湯を汲むときに、あの手のひらで汲んだお湯を、その手のひらのお湯をこぼすようにしてお茶碗にお湯をこぼすんだよと、
うん、
だから地球の中心から汲んできたお湯を手のひらに汲んできて、それをこぼすようにしてお茶碗にこぼすんだよと、
うん、
注ぐんだよというような言い方をされてくださってたのよ。で鏡柄杓って言って、その柄杓を最初にキュッと構えるこの型があるのね、うんうん、でそれを王先生はこの鏡柄杓を構えるというこの決めどころというか、
うん、
型、このことしか型はないんだよと、
うーん、
あとは流れていくんだよと。
なるほどね、起点だけ作るわけだね。
そうそうそう、その時にあの自分、私の体の中では何が起こっているかというと、うん、鏡柄杓でシュッと構えた時に、これは本当にお手前の最初の最初、丹田に気がストーンと落ちるというのかしら、うん、その構えると一緒にキュッとストーンと落ちるのよ。そういう感覚があるのよ。
これ鏡柄杓っていうのは何なの、
うん、まず、うん、ね、その形のこと、柄杓の、お湯を汲む部分を鏡のように見ますよという、うん、
見立ててキュ
ッと一瞬、
はいはいはい、
と構えますよと、うん、
それをその鏡
柄杓という言い方なんだけども、それがまあ一種の型よね、
うん、
でその、型という決めどころというのかな、うん、それはここしかないんだと、
うん、
あとはシュシュシュシュ流れていくんだよと。
なるほどなるほど、その話をしちゃったわけね、
うん、でそういうことやらを合わせていくと、その柄杓と私が一体になるのよ、
うん、
それまた英語で言ったら何になるの、なりきる、アシュミレート、
うん、また横文字が出てきたよ、
出た空飛ぶ家元さんの影響でねその文章を読んでたから、
はい、うんうん、
それで一体になったものが見えるのよ、
うん、
それは自分自身もそうなんだけど、それをそういうそうなりたいという、
うん、近づきたいという、
そういうお稽古を繰り返し繰り返しすることでそれがなるし、人から見てもそう見えるのよ、ずっとするような、
あ、それはあるかもしれんな、うん、あ、ちょっと うっすらと、うん、なんか憑依じゃないけども、うん、重ねて見えたみたいな。そうそうそう、あ、そういうことね、うん、
それが様になるということじゃと思う。なんかまだ様になってないね、あの子はまだ始めたばっかりじゃねというのはやっぱり道具に打ち振られてるというのかしら。
客観的に自分が見えてなかったりとか、どういう形が正解かが分かってなかったりだとか、うん、そうっていうことよね。
そうだからただただ手順を覚えることが型ではない
なくて、
そういう精神性も入って、うん、それこそ血が入って初めて型というのが様になる、うん、様になってないことを無様というと、うん、いうような。で、型になってないことを型なしという。
型なし、あんま聞いたことないけど型なし、
うん、そりゃ型なしやなっていうのがある。あ、違うような意味で私も使っとったけど、そういうとこから出てきとるんじゃろうと思う。で、この間YouTube で養老たけしさん、あの介護学、はい、うん、あの方の話、
バカの壁、
うん、そうそうそう、うん、あの方のお話をお聞きしていたら、人間のあの表現の方法っていうのは言語表現とそれから身体表現とあると、うん、そのバランスが大事なんだけれど、うん、そのバランスをとってお勉強していた頃の勉強の仕方が文武両道という。なるほどと思って。で、今はもう地に過ぎるから、
うんうん、
頭の勉強ばっかりさせてしまっているので、うん、バランスに欠けていると。
そうね、確かに、うん、言葉は昔から使われてきているものやけど、やってることを現代版に合わせていったら文武両道ってちょっとズレが生じるね、うん、確かに。
そう、
うん、なんかスポーツやってりゃ文武の武が両道ってわけじゃないもんね、
うん、
確かにね、それは言えてるわ、
うんうん、で、その中で、今頃から男の子も女の子も、私電車乗るのが好きで、うん、コロコロ電車に乗ってスローカフェさんに行ったりするんだけど、その時にわーんと女の子が足広げとったりね、うん、男の子にもドワーンと3人分ぐらいのところに、ね、うん、なっとるような子もママおるじゃろ、うん、そういうそういう子たちはそのヨーロさんが言ってんのよ、行儀が悪いんじゃない、
うん、
体を持て余してるんだと、うん、そういう子らはその文武両道という教育の仕方じゃなくなってるから、
うん、
というような捉え方だった。なるほどと思って、最近電車で行く時に感じてるんだけど、ちっちゃい子供連れのお母さん、うん、とても素敵なお母さんが多いよね今頃。おしゃれというより
多い、ね、
うん、素朴な清潔にしたお母さん、うん、そのお母さん方が必ず子供まだ2つ3つ4つ5つぐらいの子、うん、ささっと靴脱がして、うん、シュッと座らすのよ、
うん、
必ず、
うん、
これはまず想像して人様も座るとこだから、うん、汚してはいけないなと想像して、そして礼儀として脱がす、うん、ということで、次の駅じゃがすぐ履かさないかんのよ、うん、長い間座るんかな思ったら忙しそうにしよった。それでもそうやってそういう風にして行儀を教える、
うん、
してみせると。だから分かっているのとそうある人っていうのとは違うもんじゃなと思って、素敵な人が増えた、
ま
あ、
言いやすい人言いにくい人が多分まだおって、うん、そういう人たちには多分言われやすいんやろうね、多分子供うるさいぞとかさ、
う
ん、でなんかこういかつい人には言えないじゃないみたいな、
うんうん、
だからなんかそれもなんか悲しいよね、
うん
うん、本当は言わなきゃいけないんだろうけど、うん、って今思った、
うん、
全く話変わる、変わ
ったけど、いやいやいや延長あるよ、
うん、
だからその子供を連れたお母さん自体がその子の将来を 見て、それから周りのことも想像きちんとできて、うん、人様に嫌われないような子に仕上げるという長いその人生設計をこの子のためにできる若い子たちが増えてんのかなと思って、うん、最近特に目につく。
なるほどね、
うん、で昔横浜の、
うん、
亡くなったおばあちゃんがね、
うん、
はるちゃん、女の子、うん、はるちゃんが、うん、4つか5つぐらいの時におばあちゃんが、はるちゃん足広げとったら虫が入っちゃうよって言ったの、
うん、
面白いこと言うなと思って聞き寄ったんじゃけど、そういうふうにおばあちゃんが言うて、そしたら虫が入ったら嫌じゃから女の子じゃシューと壊しようって、うん、ああこういう言い方で、でもそういう言い方で、でもそういうふうにしてその子に教えとく、
うん、
それがあの行儀っていうことになっていく、うん、
本人気づいてないことが多いからね。
そういうこと、そういうこと、うん、だから知らん間に知らん間に身につけてやっとく方がその子のためになるんよね、
うん、あとはやっぱこう、うん、さっきと話同じになってしまうけど、やっぱどう見られとるかっていうのが分かってないじゃない、
うん、そうな、
歩き方だったりさ、
そうそう、
客観的に見れたらもっとかっこよくっていうか、うん、まあ理想的な、
うん、
自分がかっこいいと思う歩き方に近づければいいと思うけど、うん、そんな機会もないじゃない、うん、
ないない
ね、僕らそういうのはしっかりと言ってくれる、
うん、
そういう人が近くにおったら、
うん、全然違うよね、
全然違うんだろうね、
うん、だから赤ちゃんのことを玉のような赤ちゃんっていうのね、うん、玉に名付けるのよ、玉と例えるというか、
宝石と例えると、
そうそうそう、うん、宝石というかもう本当にまん丸まん丸の美しいものと、
うん、
だからもともと美しいものを後から濁らせるなというような話がある、
うん、
からうーんもっと磨く、
うん、
どんどん磨いていくかのような、でもまあ、うん、そうなかなかなれん人間生活は、
うん、
そんな時にあの三等家さんがね、濁れる水の流れつつ住む、
うん、
滞るなと、自分でもその住ますこともできるというような思いもいっぱい伝えてあったりして、うん、
常に動かし続けろじゃないけども、
うん、
まあ、なんかこう流れの中でってことやな、
そうそうそうそう、うつうつとするなみたいな、そんな風な言葉があったりするけれど、本当にそのうーん、欧米というか西洋ヨーロッパであれば長く続いている奥にもあったりして、うん、そこらではしつけがものすごく厳しいじゃろ、いまだに厳しい、
あんま詳しくはないけど、そうなんか
厳しい、子供に対するしつけが厳しい、うん、そしてその子供がなんか良くないことをした時に誰か大人が叱ってくれたとすると、うん、その人に対してものすごく謝意を示す、
基本的にはじゃあね、うん、こうじいちゃんばあちゃんも一緒に住んでる子供多いから、うん、そういうちゃんと言ってくれる人がいるんだろうね、
ってことね、
近くにね、
そう、うん、あの今ので思い出したけど、うちにうーんと子供お稽古に来てくれてる子たちが子供だった頃、
うん、
よく来てくれてた子はみんなおじいちゃんおばあちゃんがおった、
うん、
だから何かしらやっぱり、うん、子供は親だけでは育たんっていう、
うん、
いろんな人が関わってくれた子の方が結果的には大人になった時に幸せに歩めるんかもわからんな、
うん、家族化が進んでしまって、
うん、
なかなかね接点もないし、日本の法律ってね、
うん、
なんかこうどんどん家も建てやすいじゃない、
うん、そうね、
うん、なんかね農地転用とかすればさ、
うん、
いろいろと建てたりするだろうから、その辺も多分本当は問題ないんやけどね、いろんな仕組みはね、
う
ん、ここはもうあれですか、
にしても、
うん、
ガショウ君とこみたいに関わってくれる大人がいっぱいおるっていうのは、うん、結果的には幸せ、
そうやね、うん、子育て世代にしたらすごく助かる、
助かる
ね、本当に、
うんと、
いい距離感で僕はおらせてもらってるな、
うん、そうやな、上手にしてなさる、
うん、
それでさっきの話に戻るけれども、その空飛ぶ家元さん、
うん、
もうすぐ100歳になる方は、その20年前のその冊子で、あのそのよく私が言ってた、その方の息子さん座坊斎さんはお家元になった時に、茶道にはルールはありません、マナーのがあるばかりですと爪酔いでたという話を何回かに分けて言うたと思う、
うん、
でそのお父さんのその方ね、法雲斎さんはその20年前に、茶道とは社会生活における最低限のマナーとルールを教える文化ですと、ややこしい、
深いね、
うん、ややこしい儀礼を教えるものではなく、社会人として生きていく上で何が大切かを伝える文化ですと言うといてるの。だから相反してるような気はするけれど、 そうじゃない、
うん、
法雲斎さんの考えはルールというのは社会人としても身についていると、
うん、
そしてそれをさまざまな道のつくもので日本の文化でもってそれを、うん、確立していくもので、うん、お茶というもの、その法雲斎さんがおっしゃるお茶というものの中のルールはありませんと、
うん、
その人間としてのルールを持ってきた上でお茶のマナーがあるだけですと、うん、この、うん、親子さんはものすごくお二人で一つのような一貫した思いが終われるんじゃなと、
うん、時代に合わせてるね、
そういうこと、
不益流行だね、それこそ
そうそう、うん、真剣に家元さんをしてくださっているお二人じゃなと常々思います、
うんうん、なるほど、
うん、
ありがとうございます、
はい、
こんな感じかい、
そうじゃないあ、まあ、そういうことね、
なるほどね、いろいろとまあ型とかお話を聞けて、うん、まあ、ちゃんと時代に合わせてそういうおい、うん、元お家元さんの方たちも変化をしてきたと、
そう、
はい、っていうことはまあこれから誰かになりたいというかそういう、
うん、
まあ、まず理想の形だとかをあるけども、
うん、
まあ、それももしかしたら、うん、それに近づけるための道筋は伝え方は変わっていくかもしれないけども、うんうん、ゴールは一緒っていうことだもんね、
そうそう、うん、より日本人的にというところはちっともぶれてないし、翔くんらでもそうなんじゃないの、
うん、
そこは大事にしながら日本の文化というか、うん、そういうもののプロフェッショナルが国際人であるっていう言い方もあるじゃない、
うん、そうだね、
自国の文化のプロフェッショナル、
一番知ってる人こそが国際人だからね、
うんうん、そういうスタンスは翔くんたちの年代も何ら変わりがない、うん、それから特攻に行かれた方にも、うん、それから後の私たちの世代にも何ら変わりない思いなんじゃないかね、
なるほど、
うん、
今回も大変いろいろと耳が痛い言葉もありましたけども、
ね、私も自分のことは棚に上げて言わせてもらっている
一番いいんだよ、
でございます、
大事だよね、
うん、大事だよ、そうしないと言えません、
そうそうそう、ここではかっこいいこと言うけども実際大手見たらずなんかいつも謝ってるなとか思われてるかもしれないけどもね、それはねそれですからね、うん、割り切っていただいて、
はい、
また来週、はい、再来週か、
ね、
いろいろと教えていただければと思います、
はい、
ありがとうございました。
ごきげんよう。